皆さんこんにちは。Windows 10を担当者が語るシリーズ。今回は新しく Windows 10で搭載された Windows as a Service。これ皆さんこうどういう機能なのか、一体何なのかとか、今までと何が違ったのかっていうのは分からないところあると思いますので、今日は、せっかくだから、じゃあ、マイクロソフトの中で Windows をもう担当している、ある意味重鎮のお二人お呼びしてですね、このあたりを聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは、Windows のですね、本当に開発に関わっていらっしゃる、石崎さん。日本の開発部隊っていうのは Windows の開発とどういうふうに関わっていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、日本には開発を担当している、別の会社があるんですけども、マイクロソフトとは。でそこに、Windows だけではなくてオフィスですとか、Bing の開発チームが、所属してます、はい、で Windows の場合はですね、例えば IE だったりインターネットエクスプローラーですね、それとかコルタナだったり、そういったチームと同じようなその単位として日本の開発チームが位置づけられています。
そうなんですね。
そうですね。で必ずしも日本だけの機能というわけではなくて、はい、例えば日本語入力の機能が実はインドとかあるいはベトナム語とかそういったものにも使えるということで、世界向けの開発も一緒に担当しています。でオフィスチームですとスウェイですとか、オフィスレンズですとか
最近のね、そうですね、流行りのちっちゃいいっぱいいいアプリが出てますけども、
そうですね、そういったものを全部開発を担当しているチームが在籍してますね。
じゃあ IME なんかは日本で開発してそれをこう世界で今度使われてるっていう状況なんですね。
そうですね、ローマ字入力みたいなものは実は他の国でもあったりするので、そういう風なところで使われてます。
ちょっと嬉しいですね。
そうですね、
はい、それから、Windows の製品担当部門の、三上さん、このコアですけども、
はい、
中心であります Windows as a Service の、できる難しい言葉ではなくて
簡単な感じ
で、実際どういう機能でどう違うんですかね、今までのものと。
今までって Windows を思えばですね、 Windows 7とか8とか、バージョンが3年ぐらいおきに変わってたと思うんですね。
そうですよね。
Windows 10はこれが最後のバージョンアップグレードだというふうに、アップデートだというふうに言ってるんですね、
うん、
で なぜかというと Windows 10はずっと Windows 10なんです、ただ Windows 10のまま年に数回の頻繁なですね、回数で機能がどんどん追加されていくんです、考えてみてもですね、この大体3年前にみんな何やってたかって感じですよね。3年前の携帯と例えば今って全然違うじゃないですか。世の中どんどんハードウェアって
変わってます
よね、良くなってるのに
3年前の
Windows が今のちゃんとそれって使えるのっていう話ですよね、この世の中の早い流れに、っていうところで Windows 10はその世の中の早い流れに一刻も早くちゃんとですね追いついて、常に皆さんに最新の機能を使っていただけるように定期的にアップデートが行われると。なので世の中のいろんなところに出てるデバイスが、例えばタッチとか、いろんなこうマイクがすごく性能が良くなったりしたら、Windows 10も一緒に性能が良くなってくれるとっていうことなんです。そしてもう一ついいポイントがあるんです。
隠し玉
ちゃんとですね、 Windows 10は皆さんに大好きになってもらいたい OS なので、皆さんのフィードバックを、皆さんのフィードバックを定期的にちゃんと集めて、そのフィードバックをタイムリーに反映できるようにサービス化してるんですね。
質問です、
はい、
どうやってフィードバックすればいいんですか。
Windows フィードバックボタンっていうのがあるんですよ、ちゃんと製品自体に。あと Windows Insider というちょっと Windows をすごく使ってみたい方は、Windows Insider プログラムというところに実際に入っていただいて、なんと世の中の皆さんに提供する前のバージョンのですね、まだ開発途中の Windows にも実際使ってフィードバックができるという、そういったですねフィードバックをこちらにいる石坂さんがどんどんまとめて、石坂さんのチームがまとめてですね、どんどん製品開発にリアルタイムに反映させているという、なのでみんなで作る Windows でもあるんです。
仕事大変になってますね。
そうですね。
ね、大変ですよね。
昔は何か考えて3年先に出すっていう、その間ずっとコーディングとか、ベータプログラムとかあったわけですけど、結局3年先がゴールなの で、
そうですよ、ね、
これが例えば年何回3ヶ月になると、それまでに働きながら、その次のことも考えながら、でフィードバックいただいたものを分析しながらっていう、 一度になんかこう3つ4つのものが同時進行、今までは順番順番順番だったんですけど、あ、まあ、そういう風に開発のやり方も変わってきました
ね。なるほどね。なかなか大変になってるところはある。でもやっぱりこう開発人からしてもやっぱりこう新しい機能を早くお届けできるっていうのはやっぱり大きいところありますかね。
そうですね、よくあるウェブのサービスだったり、はい、まあ、ウェブから出てきたようなアプリケーションっていうのはもう常に変更をかけていて、次の日には結果どうかなっていうのは、まあ、ワクワクしながら開発者としては見てると思うんですけど、うん、まあ、そういったものがね、何回正式リリースも出てきますし、先ほどの Windows Insider プログラムというものでは、まあ、早ければ数週間に一遍のペースでリリースもしてますんで、まあ、作ったものをすぐフィードバックしていただいて、意見もいただけると、まあ、これアプリケーションで意見いただけるだけじゃなくて、どういうふうに使ってるかっていうものも、そのなんていうんですかね、ここまで成功したとか、うんうん、うまくいかなかったとかっていうデータも取れてるので、まあ、そういう意味では自分のうまく考えた通りにこれがタスクが終了するかなと思ったらそれがしないとかっていうのも取れてるわけですね。そうするとデザインを変えてみてボタンをこう上に上げた方がいいかなとか、はい、そういうのも含めて、まあ、どんどんどんどん変えていくことができるので、よりいいものが早くお届けできるというふうになってますね、う
ん、じゃあユーザーの皆さんが使えば使うほどまた次のバージョンの Windows 10はまたいい OS になっていくというわけですね。そうですね、
はい、
じゃあまずはユーザーの方には、
はい、
とにかくアップデート体験してもらう、
してほしいですね。 Windows 今8とか7のデバイスのお持ちのお客様は、うん、実際にですね、ただで Windows 10にアップグレードできますので。
大丈夫ですか、僕らの給料
本当大丈夫。でもそれで大好きになってもらってですね、また新しく Windows 10のデバイスも買いたくなるはずであるということで、うん、皆さんぜひまずはポチッとボタンを押してですね、はい、試してみていただければと思います。
はい、でまあ、こうやってアップデートするともちろん今日言っていただいたようにこういろんな新しい機能が盛り込まれてくる。で今回も新しいアップデートでいろんな機能が盛り込まれています。でこの辺どういった機能が盛り込まれてこうどういったことができるようになったのかっていうのは、このシリーズの他のビデオでご紹介したいと思いますので、ぜひご期待くださいということで、今日はお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、
ね、
使ってほしいっすね。
本当
大変っすね、開発側。
そうですね、でも本当に開発のところにテレビを置いてあって、うん、実際リアルタイムで IME の例えばクラウド変換どれぐらい使われました、うん、とか、まあ、エラーがあったりした場合の数字とかも全部載ってるんです
よ、うん、すごいですよね。
だからもうそこでこうパッパッパッとカード見ながら、おお使われてるなとかっていう、
なんかちゃんと見てるんですね。
すごい、なんかやっぱり赤ちゃんが生まれて育ってるのを見てる感じですね、
う
ん、
そうですね、もっと早い感じがしますね、仕事なんで
そっか、やっぱちゃんと見られてるのかなと思ったんですけど、ちゃんと見られてるんです ね
やっぱりちゃんと使われてると、
はい、いうことで、じゃあぜひアップデートしてください。皆さんこんにちは。 Windows 10を担当者が語るシリーズ、今回は Windows 10で新しく搭載されたブラウザ Microsoft Edge について、新しいアップデートで何が変わったのかというところをご紹介したいと思います。ということで Windows の製品担当である、春日井さんに、
はい、硬いね、なんか
硬い、硬いよね
元同僚なんだから、いやい
やね、だってエヴァンジェリストだと思う。
元同じ部なんだから
ね、はい、いうことで、ね、同じ部でもう春日井さん、エッジの担当ということで、でも今回なんかアップデートで変わりました。パッと見変わらないじゃないですか。
まあ、パッと見はあんまり変わらないんだけど
だ、
実はこの3ヶ月でいろいろと変わったところがあって、はい、今日ちょっとそれをご紹介したいと思います。
じゃあ早速
細かいところから、
はい、
今ねタブが4つ開いてます、
うん、
で実はそのタブの上にカーソルを入れるとこういう形でプレビューが出てくるので、まあ、今4つぐらいなんでね、あまりわからないかもしれないですけど、うんうんうん、こういうのいくつも増えてくるとこれからどういうタブを開こうとしてるのかっていうのが、うんうん、まあ、一目瞭然。
あのブラウザーのヘビーユーザーの人ってものすごい開くじゃないですか、はいはい、そうするともうあの文字とか見えなくなってアイコンしか見えないみたいな、 ああいう時でも要はね、ここはサムネイルで見れば
そう、
あ
というのがね、実は細かいポイントです。面白い機能がありまして、うんうん、ちょっとねここに Facebook があります、うん、僕の個人的な Facebook、うん、例えば写真を
またさ、またさ旅行行っていい写真撮ってくるんだよね
まあちょうどこの秋かな、うん、輪島の方にチャリで走
って、チャリですよね、
そうチャリで
よく行くなと思って。
それじゃ最近チャリ乗ってる？
全然乗ってない、もう、もう
乗らないとダメです
ね、いい季節だね今。
その時に今週の1枚がね、撮ってきた写真がいくつか、まあ、いい感じの僕の写真が
これ誰が撮ってんの？
これ僕は、あ、これはセルフで
そういうことで、
はい、はい、これをみんなで楽しもうという場合なんですが、はいはい、
まあ、春日さん一人で、
はい、俺一人じゃなくてみんなでなんかわーって楽しもうぜみたいな時に、実はここに他のデバイスに音声、画像、動画を送る、動画、画像を送るというメニューがこれ追加されてまして、うんうんうんうん、あのワイヤレスのモニターがあると、そいつにこれで送り出すことができます。ミラキャスト。で、MS の社内なんかもいっぱいあるんで、うんうんうん、そこにこう送って、あの写真ああだったよね、みたいな感じで、こうみんなでワイワイ
行くのやない。じゃあ、あ、そっか。つなげて、よくほら、プレゼント機に外部モニターが
やる。そうそうそうそう。
でも、この写真をバーンと。
バーンと出して、あのテレビとかでこうみんなで見られる。
あ、じゃあ、家の、例えば40インチのうちのテレビとかに、ミラキャストのアダプターつけとけば、
こうみんななんか遊びに
集まってきた
り。同じことは YouTube とか。動画でもできる。
あ、そっかそっかそっか。あ、ウェブだから。
そう、ウェブだから。
そのコンテンツを
大画面に出して。
ああ、これいいかもしれない。はい、
こういうね、あの、なかなか面白い機能。
他ある？
他はね、この設定のところが実はちょいちょい変わってまして。特にこの設定ね。
ああ、結構、バージョン上がったらこれ見といた方がいい？
ここはね、かなり変わってるんで、ぜひ見てほしいところの一つ。
全然最近見てなかったわ、そういえば。
まあ、特にあの他のブラウザーって結構みんな使ってるじゃないですか、うんうん、あのお気に入りブックマークをこうどう持ってくるかってところなんですが、はいはい、細かいところでは実は Chrome がサポートされてる
入ってるし、
Chrome がサポートされてるのと、あとインポートをすると今まであのブックマークの順番がちょっと、はいはい、アルファベット順になっちゃった。
はいはい、残念ながら、あの、俺の渾身の順番が崩されてたって。
はい、あれがね、崩されずにちゃんとインポートされて
る。やっとちゃんと。
はい、形にもなったりとか、はい、してます。あとね、他にもこう、細かいところでこう、下の方の詳細設定を表示、うん、ところに行っていただくと、まあちょっと細かい話になっちゃうんですけど、うんうん、なんかこう、プロキシーの設定がここからいけるようになるとか、
いうような。この辺喜ぶ人もいますけどね。
はい、喜ぶ人も結構いると思いますけど。ね、いうことができるようになってます、
うんうんうん、
で面白いのは、まあ、今回のシリーズで後でまたコルタナを取り上げます
けど、はいはいはい
はい、あのここにですね、エッジでコルタナを有効にするっていうことがあります。
エッジでコルタナ、
そうで、エッジでコルタナってじゃあ何するのかな。
コルタナってほら下でやって、
下でやってなんかね、ここでこう
ハイシリーズ
って聞くような感じだと思いますが、う
ん
う
ん、ですよね、コルタナさんって。
実はコルタナってあの音声のアシスタントだけじゃなくて、うん、その映像と画像とか映像とか文字とか、うんうん、そういうものでもアシストをしてくれるので、例えばマイクロソフトのウェブサイトを見ててですね、
うんうん、
なんかちょっと調べたいことがあるなと、
はいはい、
なんかよく見てると、うん、あ、採用情報がある、
うん、なんか生々しい、ね、
生々しい、なんか他の採用情報ってなんだろうっていう時に、うん、こう右クリックすると実はここにコルタナに質問なんていうのが、
本当だ。
でコルタナに質問をすると、世の中の採用情報ってやつをコルタナさんが集めてきてくれて、あなたにユーザーの人に伝えてくれる。
はいはいはい、あのコルタナのウィンドウがちゃんと出てきて、はい、コルタナさんの検索結果で出るんですね。
そう、コルタナさんの結果が調べてきてくれて、はいはいはい、ユーザーにお届けしてくれるっていう感じになってます。
コルタナさんってほら一応こう今後育てていくと、はい、俺のコルタナも反応しちゃった、ね、コルタナさんって言うと反応しちゃうからね、
はい、お互いにね、
個人のこう趣味思考も今後見ていきながらこう適した情報を出していくっていうのもあの、ね、一応 AI としての機能ですけど、まあ、じゃあこういう調べ物なんかも
春
日さんの好みに合わせて、
さっきの採用情報
もナウでヤングな感じ
ナウなヤングな感じか、 なんか採用情報もこう外資系ばっかり出てくる
から、ああ、そうかそうかそうか、
はい、そういうようなことっていうのが期待されるのと、
なるほど、ね、
あと実は多分ね、知らなかったかもしれないけど、ここの、あの検索の、
はいはい、
まあ、URL 入れるところ
ですね。検索というか URL 入れるところですね、
はい、ここに例えばマイクロソフトの株式コード、
はい、最近ね結構いい感じで上がってるんですよ。
MSFT を入れるとその株式情報が出てきたりとか、ちょっと調べ物をしたい、例えば天気予報を調べたいとかいうような時に、はいはいはい、コルタナさんがそのことをエッジから 教えてくれる、はい、
コルタナさん分かった分かった、
声に反応してる
から、ね、すぐ反応しちゃうからね、
はい、コルタナが、教えてくれる、こんな機能を、
この辺またあの、ね、今後アップデートでこれもできるようになった、うん、あれもできるようになった増えそうですよね、
はい、あのフィードバックツールのことを何度もお伝えしてますが実はエッジの中にも、はい、
ちゃんとあるんですね、
フィードバック通信というのがありますので、コルタナでなしか気がついた、とエッジで気づいたところだったら、うん、このフィードバックツールからぜひ、我々にお伝えいただければなと、思います。
結構ユーザーからお寄せいただいたエッジのこういうところが問題だとかこうしてほしいとかっていうのってやっぱり反映されてたりしてるんです
か？もちろんあの今回のノーベンバーアップデートと呼ばれる11月のアップデートでもかなりの部分が、エッジにいただいたフィードバックはこのエッジに反映されてます、うんうん、これからはもうこれからもずっと続けていくサイクル、
ね、はいはい、じゃあ皆さんも使ってていやこれがもうちょっとこういうふうに良くなったらすごく使いやすいのにと思ったらまずはフィードバックに書いてくださいと、
はいはい、
あの中の人はちゃんと見てます
と、ちゃんと見てます、はい、あの毎日毎週見てますん で、うん、でじゃあ次どうするかっていう方を常に、見てます。
はい、ぜひあのエッジ使っていただいてコルタナ新しい機能も使っていただいてぜひフィードバックをお寄せください、
はい、
ということでお願いしたいと思います、
はい、
ということで春日さんありがとうござい
ました
。
ありがとうございました。
だいぶ良くなったね。
ちょいちょいね。
ね。いやー結構知らなかったわ俺。